鎌倉ラジオレター。ラジオレターをお聞きの皆様、こんにちは。パーソナリティのリリです。行楽日和のお天気が続いてウキウキしてみたり、いろんなことがあった2017年という1年も残り2ヶ月なんだなぁなんてことをふと思い出してちょっぴりしんみりしてみたり、私にとって10月はそんなカラフルな心模様が印象的な一月でしたが、皆様はいかがお過ごしだったでしょうか。さて、本日のゲストはシリウスヒーリングセラピスト、アニマルコミュニケーター、FTW 式酵素玄米マイスター、そしてさらに最近は本丸ラジオ湘南局のラジオパーソナリティも始められたマルチで多彩な清丸さんこと沢井清子さんをお招きしています。こんにちは。
こんにちは。
ようこそ。
ありがとうございます。
はい、清丸さんとはね、出会ってまだ2年ぐらいってね、さっき思い出しながら、うん、とは思えないほど、うん、いろんなシーンでもう楽しく深くお付き合いをさせていただいているんですけれども、うん、あの鎌倉ってほら、あんまり人と肩書きで付き合ったりしないじゃないですか、
うん、そうですね、
なので実際にね、清丸さんがやってらっしゃることを具体的にあんまり知らなかったりするわけなんですけれども、うん、なので今日はこの辺のね、話も、はい、こぼれ話も含めて、ね、いろんな活動の話も聞けたらいいなと思ってるんですけれども、まずはお手紙から紹介させていただきたいので、今日はどなたにお手紙を書いてくださったんでしょうか。
はい、ですね、今日は宇宙と書いて空
はら
というふうに呼びまして、
人ではない、
人ではございません。
はい、
はい、
楽しみ。
はい、
そしてね、ここにあるお手紙が可愛い絵付きなんですよね。
はい、
これもちろんご自身で書かれたんですね。
はい、そうです。
っていうか、このクオリティの高さは素人ではないとお見受けするんですけども、絵って、はい、
イラストの仕事をですね、昔やってまして、で、長い長い夢で、
うん、
将来こう一冊でもいいから自分の絵本をね、作りたいなっていう思いがあります。
ね、せっかくのこの絵はね、うん、FM の方ではなかなかお見せすることができないんですが、
はい、
ラジオテラコヤのね、鎌倉ラジオレターのこぼれ話のコーナーには画像も載せられるということなので、
はい、
はい、こちらちょっと紹介させていただきたいと思いますね。
はい、
はい、ではお手紙を読んでください。
はい、はい、愛する空へ。私という存在があろうがなかろうがなのか、それとも私が存在するからなのか、いつもずっとそこに、そこにというよりそこかしこに、私は今生きています。私がいつも眺めてる。私は時に見つめてる。あなたはどんな時も変わらずに空であることをやめないでいてくれる。幼い私はあなたのもとで遊び、駆け回り、泣いたり笑ったり。私は成長し、これからも進化したいと思いながら生きていく。やがて肉体の終わりの時が来て死ぬ時も、きっとその後も変わらない。空、あなたは何ですか？私はずっと知りたくて、ずっとそれが知りたくて、知りたくて見上げていると、流れる雲につられて吸い込まれてしまう。なぜだか帰りたいという気持ちになって、泣きたくなる時がありました。でも、届かない。届かなかったから、今も、私を生きています。ありがとう空、私の目が見られるあなたの姿、水色、紺碧、桔梗色、時色、茜に黒灰色、いろんな色してそこにいる。どうしてそんなに変幻自在で美しいのか、 私の目がもっと良くて、何万光年、何億光年の果ての果てまで見通せたら、隠されたあなたの姿をもっと見れるのに。ある朝、自転車を漕ぎ出しながら見上げると、真っ青な青。その青に、おはよう、今日もよろしくね、と挨拶すると、私の心も晴れやいで。ある雨の日は、家の窓から見上げると、どんよりとしたネズミ色に白い絵の具を混ぜたような、だるいな、という私に、そうだね、というかのようで。いいことがあった日は、私の口から出る言葉のエネルギーを、そうかそうかと吸い込んで、喜んでくれる。泣いてしまう日は、私が空を見上げないのに、怒りもせずにいてくれる。でも、もしかして、時々の土砂降りは、見上げなかったことが悲しかったから？だとしたら、その涙、嫌いじゃないよ。あなたが受け止めてくれる分、そんな日は受け止めよう。あなたは私を映す鏡のように、いつまでも空をやめない。あなたって本当に何ですか？母ですか？父ですか？兄ですか？姉ですか？それともやっぱり神様ですか？わからないや。ひょっとしてあなたは私なのですか？だからこんなに恋しいの？その答え、私があなたに近づく日に、そっと教えてもらいましょう。だからその日が迎えに来るまでは、私も私をやめないよ。今夜は星を飾ってゆっくり休んでね。ありがとう、空。というお手紙です。
ね。なんか、はい、いい涙が。
本当ですか？
ね、はい、出ちゃいそうな3秒前でした。お好きなんですね、
うん、もうことあるごとに見上げてるっていう感じで、
うんうん、空の存在がすごく大きいんですね。
そうですね、うん、なんか気づくと気分がいい時も落ち込んでる時もなんか自分の中に、
うん
うん、見ていてくれる存在っていうのか、うん、ああ今日もっていうね、なんかそういう安心感っていうのか、うんうん、でどんな状況でもいつも変わらないでいてくれるっていう、すごく私の中では大きいもの、うんうん、なんですよね。
今ね、その変わらないでいてくれるっていう言葉を使われたけども、うん、空ってこんなにどんどん色も変わって変化してっていうのが、お手紙の中にもそれをね、こうめでてる感じを読ませていただいたんですけど、その変わらないっていうのは、その一見見た目の変わらなさではないところの何かなんでしょうね。
そうですね、あのいろんな顔、いろんな表情をこう見せてくれるんだけど、常にそこに愛してくれる根本的なものがあるっていう、だから叱ったりこう褒めたり感動させてくれたりっていろんな表情ごとに私の中にもいろんなものが感じられて入ってくるんだけど、そのどれもが全部愛があるっていう、そこになんかものすごく私はこう信頼を置いてるっていうか、っていう感じですよね。
いっぱい受け取ってるんですね。
そうかもしれないですよね。
ね、言葉を大切にしたくて突っ込んじゃうんですけどね、うん、その信頼とか愛って、
うんうん、
この、まあ、私たちの日常の関係性の中とかでは、うん、まあ、愛し愛されとか、
うんうんうん、
信頼し信頼されとか、うんうん、その相手あっての、まあ、行為のようなイメージを持つ言葉だなと思うんです、はい、でも空っていうのは、うん、まあ、ある意味人ではないし、
うん、そうですね、
喋って言葉を返して具体的に、ね、返してくれるものではないと思われている、
はい、
うん、だけどそこに清丸さんの場合はすごく信頼関係とか、
うん、
愛し愛されるというその関係性がね、
うん、
すごくできてるんだなって、
うん、
そして例えば愛される、愛されてるって感じる時って、うん、誰かから何か言葉をかけてもらったり、
うん、
こう寄り添ってもらったり、
うん、
何か具体的にものをもらったりとか、
うんうんうん、
その何かをしてもらって、あ、私愛されてるんだなって感じることが、
うん、
まあ、スタンダードには、
ね、分かりやすくありますよね、うん、それは、
うん、でもそうじゃない形の、うん、形じゃないんだけども、でも確かに愛されてると感じるとか、
うん、
これは本当に信頼ができるって深いところで知っているっていうような、
うん、
この感覚っていうのは何なんだろうな、清丸さんの中ではっていうのを思いつつ、
うん、このお手紙の中でも書いていることなんですけど、映す鏡、
うん、
自分にとっての映す鏡で、自分の状態によってそのものすごく晴れやかな空も悲しく感じられる時があったり、しとしと降ってる曇り空でもなんとなく慰めてもらってるなっていう気持ちになったり、本当になんかこう映し鏡なのかなっていう部分もあって、なんかそのきっと自分をこう見ているような感じになってるのかなっていう気もするんですよね。
なるほどね。
だからこう、
うん、
自己信頼みたいなものにも少しつながってるような気がして、
うん、
無意識なんだけど、
うん
うん、なんかそれをこう言葉でね、自己信頼って聞くととっても難しいんだけど、
うん、
ただなんとなく空を見上げてると、そこにこういつも変わらずいてくれて見ているものがあるっていうことに、こう自分がほっとしてるっていうのは、
うん、
やっぱりそこに信頼があるからだと思うのね、
うん、
うん、だからなんていうのかな、自分を信じるとかそういうことって日々難しかったりする場面もあるじゃないですか、
はい、そう
ですね、もうそういう時にきっと私は無意識に空を見上げてるんだと思うんですよ。そうするとなんかそこで取り戻せるものが、あ、ここにあったっていう感じ、でそうすると自分も安心してほっとするっていう、そういうありがたい存在なのかなって思います。
そしていつでもそこにいてくれるっていうね。
そう
ね、
う
ん、夜でもね、
夜でも
朝でも夜でもあるっていう安心感は大きいですね。
どこに行ってもこの地球上にいれば、まあ、別の星に行ってもですけど、
見上げれば、
ね、見上げればそこに
空 と、ね、
空というものがある。
すごいギフトをいただいちゃったような気がしますね。
いや、こちらこそです。
本当に、まあね、それと関連付ける必要もないんですが、
はい、
シリウスヒーラーというね、
はい、
まあ、ヒーリング的なセラピストをやってらっしゃるわけですけど、これは耳慣れない人には耳慣れないと思うんですけど、
はい、
これも、まあ、シリウスってね、
はい、
宇宙にある星のことだと思うんですが、
そうですね、
これはどんなもので、
はい、
どんな風に皆さんにお伝えしているものなんですか？
あ、そうですね、うん、シリウスヒーリングは、うん、まあ、施術をする私はもう完全にもう管の状態で、うん、そのシリウスからのエネルギーを下ろして、うん、皆さんにその皆さんが持ってるオーラって言いますかね、うんうんうん、そのエネルギーの中にあるそのそうですね、調整をする、
うん
うんうん、っていうことですよね、うん、
シリウスのエネルギーというものと、はい、その清丸さんはすごく共鳴をしたということですね。いろんなエネルギーがね、いろんな星々のエネルギーがありますよね。やっぱ太陽は太陽のエネルギーだろうし、はい、お月様もあるだろうし、
うんうん、そうですね、
宇宙にはいろんな星々があるわけですけども、うん、そのこの共鳴するっていう感覚、
うん、
それは理屈じゃないところだと思うんですよね、
はい、
なんかまあ、今の科学で、うん、物理科学で測定できるものもだいぶ増えてきてはいるけれど、
うん、
でもそういうちょっとヒーリング的な世界ってまだまだその数値的なもので表すっていうことができてない部分もあるけれど、
うんうん、
でも私たちって本当にそういうものと毎日の中で、うん、いろんなもので心を動かされてたり共鳴してたり感動したり、うん、なんだかわからないけど動かされてるって、うんうんうん、いうところってありますよね。
ありますね。
それがシリウスのエネルギーだったっていうことは、うん、このシリウスのエネルギーを清丸さんの言葉で言うとどんなエネルギー感なんですか？
はい、やっぱり愛の贈り物っていう感じですよね、
うん、
本当にその方その方のもう宇宙からのそのギフトっていうのを、
うん、
届けるための愛の伝道じゃないですけど、
うん、
なんかそういうヒーリングなんではないかなと思います。
うん、でどこに行けば受けられるんですか？これはお問い合わせ先などが書かれているホームページなどがあったりするんでしょうか？
あ、そうですね、うん、はい、あります。
何で検索すると出てきますか？
自分で検索したことないからちょっとわかんないんですけど、
うん、シリウスヒーリングって入れると出てくる。
シリウスヒーリングですると私の他にもやっぱりやられてる方が、
あ、そうですか、う
ん、いらっしゃるので、うんうんうん、出てくると思います。
では後ほど、
はい、
清丸さんの、まあ、一番ご連絡のつきやすそうな、
はい、
サイトなりなんなりを、
はい、
ちょっとお聞きしてですね、
はい、
ホームページの方で、
はい、
紹介させていただいてもよろしいでしょうか？
ぜひよろしくお願いします。
はい、ではもうお時間になってしまったので、
はい、
続きはこぼれ話の方で聞いていくということにして、
はい、
はい、今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ということで、
はい、ちょっと若干緊張いたしました、はい、
あ、そうですか。もうね、みんなね、FM の収録の時とこぼれ話とテンションがすごい違うのがちょっと面白いでしょ。誰かの聞いて思いませんでした？みんなね、またはーはーってなってなんか
ですよ、ね、
まず笑いから始まるっていう。今日もそんな感じでこぼれ話に突入ですけれど、はいはい、ね、シリウスヒーリング私もまだ体験したことないんですけどもね、
うん、
ぜひいつか受けてみたいななんて思いながら、
はい
はい、シリウスの話をしていたら後ろににゃんこがやってまいりましたよ。
かわいい、
かわいい、遊んでる遊んでる。
かわいい、
何してんの、何してんの、
かわいい、なんか捕まえてますね。
うん、
かわいい、
もうどっかとつながってんでしょうね。
ね、猫ちゃんは結構アストラル界とつながってるってよく言われてますよね。
はあ、猫ちゃんが、
うん、
犬はまた別で、
犬はまた別なんですよ。
ははうん、こうアストラル界多分わからない人がいると思うので
、わかりやすく言いますと、うん、プレアデス星っていう星があるんですけど、うん、はいはい、猫ちゃんは割とそこからのエネルギー体なんですよね。
なるほど。そういえばですよ、アニマルコミュニケーターじゃないですか、
はい、
アニマルとコミュニケーションしてるんですよね。
これアニマルと、はい、コミュニケーションしております。
その名の通りな感じですけどもね。動物さんたちとお話ししたいなっていう願いを持ってる人たくさんいると思うんですよね、
はい、
ペットも、ね、飼ってらっしゃる方だけではなくという
か、はいはいはい、
どうやったらできるようになるんですか？
あのですね、すごく分かりやすく言うと、うん、皆さん本当は持ってるものなんですよね、
うんうんうん、
でそれがそうだな、相手が何を思ってるかを汲み取るっていうことから始められると、
うん、
少しずつ、あ、今嫌かなとか、うん、今こんな気分かなっていうのが、
うんうん、
だんだん自分の中の感覚が蘇ってくると思うんですよね、
うん、
でどうしても今の飼い主さんたちは、
うん、
例えば自分が出かける、
うん、
バタバタして忙しい、ワンちゃんにも猫ちゃんにも行ってきますも言わないで行っちゃう、
うん、
そうすると相手がどう思うかなっていうことはちょっとどっかないがしろになっちゃってる、
うん
うん、だそこからワンちゃん猫ちゃんにしてみると、あれ急にいなくなったよ、
うん、
いつ帰ってくるかも分かんないよってことになっちゃうわけ。
本当ね、
うん、だからちゃんと、いやどうせ言っても分かんないだろうなんて思わずに、
うん、
今日これからこういうとこに行ってくるからね、
うん、
で帰りはだいたい何時ぐらいだからねって言うと、
うん、
彼らはちゃんとハートの中を読むので、
うん、
何時ぐらいのその数字は分かんないんだけど、何時ぐらいって飼い主さんが言った、
うん、
その時に無意識に映像を浮かべてるんですよ、
うん、
あ、これぐらいの暗さだなっていうのを見るので、
うん、
安心してその言ってる間ちゃんとお留守番しててくれる。
不安にならずに、
不安にならない、
はあ、うん、
で例えばお家守っててねってお願いしとくと、
うん、
よし僕頑張っちゃうっていう感じで、
うん、
ね、役割っていうか僕がやれることっていうので一生懸命やってくれる、
うんうん、そうなんですね。伝わったかななんて思ったり、
うんうん、
今どう思ってるのかな、知りたいなとこちらが思ったりとか、
うんうん、
でも確かめようがなかなかなかったりする中で、
うんうんうん、
そのきまるさんの場合はなんでかわからないけどそういうことがわかるようになっちゃったんですよね。
そうですね、
うん、
私はね、子供の時からちょっとね、うん、変な子だったんですよね
変という言葉で表すしかない時代が長く続いてまいりましたけれども、
長く続いてまいりまして、
はい、
人間のお友達がいなかったんですよ、
きまるさんに、
うん
うん、
だからもうずっともう庭に出ちゃ、
うん、
石ひっくり返して虫をこう手にいっぱいのっけて虫とこうやって遊んでる、
うん、
でもトカゲがいればトカゲとこうやって遊んでるっていう、
うん、
なんかそういう人で、
うん、
人間の子供同士のコミュニケーションというと、自分の2つ下の妹がいるんですけど、
うんうんうん、
妹ぐらいとしかしてない、
うん
うん、でもやっぱり花だったりとかそういう小動物だったりとか虫とか、
うん、
なんかそういうものとこう遊んでることがもう自分の中の世界で、もうそこでこうもうね、意思の疎通ができてたんですよ。
当たり前のようにね、
当たり前だったから、だからまあ大きくなってから、
うん、
あ、これ違うのかっていうのはちょっと大きくなってから自分で自覚、うん、したんですけど、でもみんなもともと持ってるものだから、先入観なんだと思うんですよね。どうせ伝わらないかなとか、
うん、
言葉が違うからこう伝わってないとか、何言ってるか分かんないなとかっていうのも全部自分のマインドが多分ブロックしてしまってる。
なるほどね。ちなみにダンゴムシとかね、
うん、
ひっくり返すとね、やめてって言ってんですか、
やっぱり。やめてって多分言ってると思う
繰り返さないで戻してって言ってるのかな
言ってると思いますよでもまあ虫の場合はね、ワンちゃん猫ちゃんよりも、
うん、
だいぶこうなんて感情っていうものはあんまりない、
うん、
うん、
怖いとかも、怖いということではないんですね、
うん、
快不快か、
う
ん、
そう、快不快、
うん、
うん、みたいなものかな、
うん、でさっきね、その、うん、猫ちゃんの場合はプレアデスとの、つながりが深くてって言われたんですけど、
うん、
それぞれの動物さんたちが違う星とかね、
うん、
エネルギーとのつながりを持ってたりするのかなと聞きながら思っていて、
うん、
その出どころのエネルギーのつながりどころっていうのかな、
うん、
が違うとやっぱり性質とか
違うでしょうね、
感度とかそういうものが違ってくるってことなんですかね、
うんうんうん、違うと思います。 ただですね、あの動物の魂の出所っていうのはもちろんあの、うん、猫ちゃん元々のその猫ちゃんがやってきたその星っていうのはそういう星なんだけど、今のそのもうね動物としてもう地球上にたくさん存在してるから、もう魂として
なん
てい
うの、地球由来になってる、
地球由来にだんだんもうみんななってきてる。だからそのキリンでもゾウでもワンちゃんでも猫ちゃんでもトラでも何でも一緒くたに動物の魂の塊っていうのが元っていうのがあるんですよね。も
う、ああ、元、
うん、元。なんか人間が亡くなって、
うん、
帰るじゃないですか、
うんうんうん。
その帰るところと隣接して同じ世界ではないと思う。
ああ、
隣接してるところにあるんですよね。うん、そういう塊が。
うーん、お隣さん的な感じで、
そうそう、
で
も同じじゃない。全く繋がってないわけじゃないんだけど、
うん、
そうっていうところがあるんですよ。
たまに生まれ変わったら猫になりたいとか
思うんですか
っていう人もいるじゃないですか。猫好きの方で、
うんうん、
ね、
うん、
そんな歌もありますよね、うんうん、猫になりたいじゃないですけど、うんうん、あの逆もあって、その、
うんうん、
あの大好きな歌があってね、うんうん、その飼い主さんのことが大好きなんですよ、
うんうん、
で自分のこと気づいてくれないかなみたいな、
うんうん、
あの生まれ変わったら人になりたいなっていう歌を聞いてこうキュンキュンするわけですけど、うん、だからそんな風に元動、まあ、元猫とか、
うん、
元木とかね、
はいはいはい、あの人間に生まれるっていうことは、
うん、
その前の段階で何かを経て人間に生まれてるので、
うん、
全ての動物を網羅するわけじゃないですけど、
うんうんうん
うん、元の元はやっぱりやってきてるんですよ。
なるほど、
うん、だから時々、
うん、
すごい稀なケースだと思うんですけど、
うん、
ワンちゃんが亡くなって人間になるっていうことももちろんあるし、
うん、
逆にでも人間が猫に戻るってことはあんまそうそうないんじゃないかなと。なるほど
ね、その、うん、これは、うん、ね、言葉にするのは難しいけど、
うんうん、
プロセス的に その逆バージョンは、
うん、
あんまりないかなと。
あんまりないんじゃないかなと、ね、まあ、そこはもう確認のしようがないから、
うんうんうん、
ちょっと私自身も断言できないけど、
うん
うんうん、だからもしかしたら、
うん、
リリちゃんも、
うん、
トカゲだったかもしれないし、いや
本当ですよね、
ダンゴムシだったかもしれない、
ね、やめてって言ってたかもしれない
そうそうそうね、だからみんなそれを経て今世、
うん、
まあ、人間として生まれることができてるっていう。
魚くんなんか絶対魚やってますよね。
絶対やってると思う
あんなにね愛してるんですからね。
絶対そうだと思いますよ。
そう考えると面白いですね。
面白いですよ。
うん、
だからね、どの動物も粗末に扱ってはいけないっていうのはやっぱり自分もそれをやってきてるんだから、やっぱ仲間ですよね、
うん、
地球上に生まれている。だからやっぱりこういろいろ問題があったりするじゃないですか、
うん、
虐待があったりとか、
うん、
そう
ね、
うん、もうそういうことは本当にねなくなっていってほしいなと本当にね切に切に思います。
確かに。でも本当その虐待っていう言葉が出てきちゃったので反応しちゃったんですけど、
うん、
何かまあ動物なり、ね、子供とかの虐待の話もまあよく聞く話ですけど、そういうことが起こるところには誰が虐待されて誰が虐待をしているかっていう、
うん、
そういう単純な構造ではなくて、
うんうんうんうん、
やっぱりしてる側にもいろんな傷があったりとか、
うん、
それはまあ目に見えない形のものも含めてだと思うんだけども、
うん、
あの何かが一方的にそういうエネルギーになることはないんだとしたら、
うんうん
うん、さっきこう空を見上げてね自分を映してるのかなって言われてたけども、
うんうんうん、
映すものがね人それぞれ空でもいいし水でもいいし、
うんうんうん、
お星様かもしれないし、
うん、
ね、鏡かもしれないあのシミが増えたのねとかねあそういうこともあるかもしれないんですけどでもやっぱりその自分を映してその自分に声をかけて、
うん、
何がどんな風に辛いのとか、
うん、
悲しいのっていうことを、
うん、
あのちゃんと映すものをね、
うん、
持っていくことって大切なのかなって思ったりして、
そうですね、人それぞれその映すものは違うかもしれないけど、それがあるだけですごく自分のことが分かるのかもしれない、分かるまでいかなくても、今の自分がどうなのかなっていうことが、感じられるヒントにはなりますよね、なんかやっぱりね、私思うんですけど、人間は人間以外の何かと何でもいいから仲良くした方がいいと思う、これは絶対にそう思います。
面白いですね、
人間だけのお友達でもまあ確かにいいんですけど、でもやっぱりそうじゃない種類のものとこう心を通わせるっていうのは何より楽しいし、幸せ感が広がるし、こう同じ種類じゃないからこそつながり合えた時の喜びがやっぱり大きいと思うので、なんかそういうお友達、自分の、なんていうのかな、種を超えた友達っていうのかな、なんかそういうのはね、何でもいいからいたら幸せなんじゃないかなと。
それも幸せですね、本当に、お友達、
そうすごいそう思います。
アニマルコミュニケーターっていう、あの仕事も、
はい、
まあ、ちょっとご紹介するサイトとかで、
はい、あります、
コンタクトを取ったら、あの自宅のワンちゃんが調子悪いんですけど、どこが悪いかわからないので何て言ってるか教えてくださいとかっていう相談とかに乗れるってことですか？
あ、そういうのもできます。
はあ、本当ですか、面白い。
あとは、例えばもう亡くなってしまったペットがね、一体この世にどういう思いを残していってるかとか、もうあのペット亡くされた飼い主さんって自分をすごく責めるんですよね。もっとこうしてあげたらよかったんじゃないかとか、あの時私がこうしたからこうなっちゃったんじゃないかとか、すごく責めてるんだけど、なんかそのなんていうのかな、どこにもぶつけることのできない自分の悲しみみたいなものを、あの亡くなったペットの魂にアクセスすると、いろいろ教えてくれるんですよね。でそれをそのままお伝えすると、飼い主さんの心がふわーっとほどけていくっていう、そういうセッションもしてます。
なるほど、じゃあ写真とかそういったものでコンタクトが取れてしまうということですね、そこにいなくてもね。そうですか、私あの亡くなったおばあちゃんと喋りたいですっていうかいつも喋ってます勝手に
それよくわかる。私もあの両親が亡くなってるから、両親とはぁってね、あのなんか文句言いたい時とかね、喋ってますよね。今日もやっぱり行ってきますって、写真に向かって話しかけちゃうしね。
ね、本当にそういう意味ではこう人のコミュニケーション能力っていうのは、計り知れないものがあるのかもしれないですね。
そうですよね、もう本当に五感を使って、第六感を使って、あの人とコミュニケーションを取るっていうのって、もうみんなが持って生まれた能力だから、能力っていうか、なんていうのかな、当たり前に備わってるもの、だからそういう感じで生活していくと、もう自分自身がもっともっときっと豊かに広がっていくんじゃないかなと、自分も含めてですけど、そう思います。
じゃあね、これをお聞きの皆さんがね、もし私たちにあのどっか街でばったり会った時には、私最近これと話してますって教えてほしいですよね
そうですよ ね、私の友達は、
私の友達は最近これですって聞かせていただきたいですよ ね、
ぜひぜひ。
じゃあ最後になりますけれども、
はい、
あのラジオのちょっとあのご案内などをしていただいてもいいですか？
はい、はい、私、8月27日から、
はい、
本丸ラジオの湘南局っていうところの、ラジオパーソナリティを始めまして、
はい、
番組名が天然清丸食とペットのホリスティックアニマルチャンネルっていうの
を、まあ面白そう、
やってます。
うんうん、
で私あの食の仕事もしてますので、はい、 あの酵素玄米のね、うんうん、あのマイスターで、はい、講師をしたりとかもしてますので、食にまつわる話と、あとはアニマルコミュニケーターの立場から、うん、ペットとの新しい関わり方をちょっとお伝えしたいと思って、うん、そのコーナー2つ2本立てでやってます。であとですね、あの私娘がいまして、
はい、はい、かわいい
10歳の
踊りの月
レノンという娘がいまして、はい、レノンちゃんも一緒にそのラジオをやっていて、うん、
はい、
レノンの面白いコーナーもありますので、
それは絶対面白いに違いないですね
そうですよ、
レノンちゃんも出てるんですね、
出てます、
あのパーソナリティとして、
はい、
あ、それはもうぜひ皆さん聞いていただきたい、
ぜひ聞いてください、もう、はい、腰が抜けますから、
腰が抜けますからねどこにチャンネルを合わせれば聞けるんですか？
ですね、天然清丸で検索していただくと、
はい、
あのヒットするかと思います。
なるほど、その本丸ラジオのサイトが出てきて、は
い、そうですね、
そこからクリックすることで音声が聞けると、
はい、そういうことですね、
はい、簡単ですね、
簡単ですよ、
はい、ではそちらのサイトの方もご案内の方に合わせてあげておきたいと思いますので、は
い、ありがとうございます、
はい、では今日は楽しいお話を、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。